おはようございます。高原剛二郎です。私の母は以前家で猫を2匹飼っておりました。両方とも元野良猫なんです。でも性格はまるで違うんです。1匹は人間に対してオープンマインド、子供が触ってもじーっとしてるんですね。しかしもう1匹の方は実に警戒心が強いというか、目が合うだけで逃げ出すんです。近づこうものなら顔を膨らませて怒るんですね。同じ野良猫出身なのに、どうしてこうも性格が違うかと言いますと、一匹目の方は生まれて間もない頃に引き取ったため、世間でそんなにひどい目に遭ってないんです。ところが二匹目の猫の方は、大人になってから飼うことになった猫です。当然世間の荒波に揉まれてる。野良として生き延びるためには、ゴミ箱を破いて漁ったり、人間に追いかけられるようなこともあったに違いないと思うんです。どうしても人間に対しては警戒的な態度になるんですね。まあ、それを見てつくづく思ったのは、猫のような動物でも、生い立ちや過去の経験によって、現在の性格や行動パターンが深く影響を受けるということです。ましてや複雑な人間の心、人格というものは、どれほど過去の生い立ちや経験の影響を受けるのではないでしょうか。そして、良い過去の思い出、心楽しい過去の記憶は、現在の私を励ますものとなり得るものだと思います。が、良い過去ばかりじゃないんですよね。辛い過去、恥ずかしい過去、痛ましい過去、忌まわしい過去、罪の記憶、そういうものは人を打ちのめすものです。では一体どうすればこの忌まわしい過去から人は解放されるのでしょうか。やってしまったことの中で償いようのないことはどうして償ったらいいんでしょうか。また過去をルーツとして縛り付けられている私はどのようにして新しいアイデンティティを確立することができるんでしょう。聖書の中にこのように書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。誰でもっていうのは、過去にどんなひどい罪があってもです。キリストのうちにあるならっていうのは、キリストを救い主として信じるなら、という意味ですね。どうしてこれをキリストのうちにあると言ったかと言いますと、キリストを信じるというのは、キリストに所属するものになるという意味があるんです。キリストの命に継ぎ合わされるということ。キリストによって生まれ直しをするということなんですね。イエス・キリストを自分の救い主として信じた瞬間に、その人は新しい人だというんです。どんなに新しいという実感が湧かなくても、神様の目には古い私は終わり、新しい人生が始まってるんだって言うんですね。昔アメリカに有名な脱走犯がおりました。ハリー・ヒューディニーという人物です。彼はどこの刑務所に入れられてもすぐに抜け出してみせると豪語し、また実行したんです。一旦捕まった後で脱走するということを人生の目的にしてたんですね。ところがこの天才的脱走犯をもってしても、ただ一度だけうまくいかなかったことがあったんです。彼はある刑務所の小部屋に普段着のまま収監されました。彼が部屋の中に入ると、見るからに重そうな鉄の扉がガーンと大きな音を立てて閉められたんです。彼は早速ベルトから隠しておいた特殊な針金を取り出し、そうして作業に取り掛かったのです。ところがその錠前はどっか普段と様子が違うんですね。実に手強いんです。普通彼の手にかかったらどんな複雑な鍵でもまあ5分あったら開くんです。ところがこの時には30分間、この錠前と格闘するんですが、どうにもこうにも開かないのです。 やがて1時間過ぎますが、全然歯が立たない。彼は汗だくになり、イライラし、息を切らせましたが、それでもどうしても開けることができない。とうとう作業にかかって2時間後、ヒューディニーは挫折感とストレスで扉に向かって崩れるように倒れ込んでしまったのです。とその時、彼の体重に押されて、その扉がギーッと開いたっちゅうんですね。実は鍵などかかってなかったっちゅうんです。どうして気がつかなかったんでしょうか。囚人を入れる部屋の鍵は当然かかっているものだという固定概念に縛られていたからです。すなわち、彼を閉じ込めていたのは錠前じゃない、彼の頭の中の思い込みなのです。鍵が彼を閉じ込めたのではなく、彼の思考が彼を囚人にしていたのです。すでに開いている鍵を開けようとするのは不毛の努力であるばかりか、どんな鍵の天才にも不可能なことですね。なぜならもう開いているからです。多くの方は過去の罪の記憶の部屋に閉じこもって、私はもうここから二度と出ることができないと思い込んでいます。しかし、過去のすべての罪はすでにイエス・キリストがあの十字架の上で処分してくださったのです。私を悩ませる罪の一切はキリストの命の償いによってすでに許されたのです。そしてすでに許したものはこれ以上許しようがないのです。ひとたびキリストが許すとおっしゃるとき、許し残したものは一つも残ってないからです。私の心に陰り落とす原因である罪の全部丸ごと一切合切主は許したんです。そして神が処分してくださったのは私の罪だけではないというんですね。実は先祖代々脈々と続いている罪人の系図にいる私自身を終わらせて、キリストの命を継ぐものとして新しくこの世界に産んでくださったんだって言うんですね。ちょうど渋柿の枝をポキッと折って甘柿の幹に継ぎ合わせられると、やがて甘い実を実らせる。それと同じように罪人の系譜からポキッと折られ、キリストとドッキングすることでキリストの命に生きるようになるって言うんです。イエス・キリストを信じるっていうのは命のルーツをチェンジすることなんです。ブドウの木に所属する枝はブドウの実を結びます。桃の木に所属する枝は桃の実を結びます。罪人という木に所属する枝は罪の実を結びます。しかしキリストに所属する人はキリストの実を結ぶようになるのです。では一体どうやったらキリストに所属することができるんでしょうか。それは神がすでにしてくださったということを受け入れるということなのです。神の子イエス・キリストが自分の罪のために身代わりとなって十字架にかかったこと、墓に葬られたということ、そして三日目によみがえったということ、そしてこの方を自分の主人として受け入れる瞬間にキリストに所属するものにした、それは神がしたとおっしゃるんですね。どんなに実感が伴わなくても、感情がついてこなくても、神はキリストに所属させたとおっしゃるのです。このように神がキリストにあってあなたにしてくださったことを受け入れるということが信ずるということなんですね。どうぞこのイエス・キリストを信じ、新しい人生に走ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。